さあ始まりましたレイラへの扉、今日もスタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
ちょっと諸事情のためバタバタと始まってまいりまして、すべて私のミスが招いたことで、いやいや本当に申し訳ないです。
どんどんござい
ません。よろしくお願いします。
はい、邪魔やったらいつでも。
いえいえいえ、そんなことないです。なんか急に暑さが戻ってきて。
そうですね、
もう9月に入ったので、そろそろ革ジャンの準備しようかなと思ってたんですけど、音どうですか、大丈夫ですか。
ちょっとね、大きいんです
か、ね、大きいですか。ごめんなさい。
これですかね。
刺さってる方の
これで、これで、はい、大丈夫ですね。
私の声がもうガンガンに今こう響いてて、
今ちょっと
耳鳴り
エコーがかかってるような感じで。
すいません。
いい
や、はい。で、暑さが戻ってきて。
そうそうそう。朝のね、はい、ウォーキングでも、暑っとか思ってね。
そう。ちょっとマシな時があったので。
ずっとこの頃、日が照ってても、こう空気が冷たい感じのね、まあまあ、ようやく秋の気配が出て歩きやすくなってきたななんて思っていたのに、今日はいきなり
この暑さがもうエアコン今26度設定で風速2にしてるんですけど、はい、全然効かないですね、はい、このスタジオ。いつもなら寒いぐらいなんですけど、
はいはいはいは
い、いつも28度で風速1なんですけどね。
なるほどなるほど。
でちょっと寒いなと思うぐらいだったのに、はいはい、今日まだ全然効かなくて。
そうでしょ、エアコンで効かへんっていうのがね、僕 の, スーパーカーの、はい、エンバネスクもね、
はい、
効
かない。
エアコン今年は効かなくてね。
効かない、今年は効かないですか。
特にだから、あ、なんか古い車やしね、エアコンのガスも、抜けてんのかなとか思ってね、でいつも整備してくれてる、はい、この間も車検してきたんですけどね、はい
はい、今日インスタ見ました。
はい、
なんか車検のあれが小さくなって、
そうそう、びっくりした。で IC チップも入ってるんですよ。
あ、そうなんですか。じゃあどこ走ってるかバレるんですかね。
やばい、
そういう機能はついて
ない。そういう感じはない。
それはないですね。
なんか、車検証、今までの車検証の内容みたいなのが。
データがそこに入ってるんですね。
ずっぽり入ってて、アプリでね、スマホのアプリでそれで、
読み取れる。
ピンポンって読み取るんですよ。
へ
ぇ、なんか、マイナンバーカードみたい。
ああ。マイナンバーカードは私持ってないので。
持ってないんですか。
はい。
持
たないといけない。
そろそろね、健康診断。
そう。
健康保険証もマイナーカ
ード統一されてね、はい、しないといけないなと思いながらまだ行ってないんですけど、ね、
あれやばくないですか。
ん
よくわからんけど、万が一マイナンバーカードポロンって落としたら、はい、すべての情報が
そこに顔写真と、
はい、
表面に何か書いてあるんですか。一応表裏何か、
一応何か書いてありますよ。
身長体重、
あ、そんなのは書いてない。
バストとかヒップとか、
いや趣味思考ぐらい、
それ書くんですか。
書くんです。
ヘビーメタルとか、
そうそうないないないない
そんなんじゃない。
うん、なんか、あれ落としたらえらいことになるんちゃうかな。
ですね。
ね、
読み取る機械持ってたらそれね、全部パパって落とさないように、ね、
はい、
常にこのぶら下げとかでできないですね
そうやね。だからそうそう、免許証もマイナーカードと、
あー、なんかそんな話ね、聞いたことありますね。
なんか一つになって便利かなとは思うけど、
それがなくなると全てが
スト
ップするっていう怖さもありますね。
とんでもないことになるんではないかというね、
ドキドキしてますね。ちょっと
高齢化してきて、記憶力もおぼつかなくなってきた、今日この頃。
私もそう実感します。いろいろポカが増えてきました。今日もそのせいで、すいません。いやいや、ご迷惑をおかけして。
だからね、あれ、落としたらえらいことになるんちゃうかなと思ったりしながらね。
そうですね。
いや、まあ、そんなことはどうでもいい、ね。
そう、何の話でしたっけ。
エアコン。
エアコンから効かないって話。そうそうそう。
でね、まあ、ちゃんと聞くように、直してねとか言ってね、お願いしたんですけどね、
はい、
ほしたらなんか一応 車の場合はそのガスのチャージ量とか、その冷媒ガスっていうんですかね、冷やすあれ の、はい、あの数値が分かるんで、あの効くか効かないかっていうのはそれでちゃんと分かるらしいんですね、全然大丈夫で、
あら問題はなかった、そこに。
まあまあ、うちあのスーパーカーなんでね、屋根が綺麗ですからね。
そうですね、もうそこから
もう
法令というか、
そうそう、放熱というか、
そう、熱が入ってくるというか、はいはい、じゃあもう常にオープンで、
それしたらめまいまで、
あ、そっか、やっぱりじゃあ、パラソルをこうね、
そうですね、
開いて、オープンで、オープンパラソルで、パラソルか、
いやいやいや、
時速5キロぐらいだったら、
そうですね、
いけるかもしれませんけど、
なんとかね、
じゃあ今日はじゃあ、その車、愛車を走らせて、
そうですね、あの車検代をお支払いしに、朝から行ってね、で、最近ちょっと、車庫長って言ってね、はい、何ですかね、足のスプリングの高さをね、ちょっと低くできるような機能 の、あのサスペンションを入れてるもんですから、ちょっとそれを維持して、ちょっと低くしようと。
すごいですね。
で、しかもそれに加えて、リジカラというね、
リジカラ、
うん、車のは大量生産なんでね、サブフレームとボディっていうのがあって、エンジンとかはサブフレームにつけて、でボディに下からガッチャンコとネジで止めるんですけどね、だけどそれが大量生産でこう、すごく速く流れるんで、そのサブフレームとメインフレームのネジでガッチャンコつなぐネジの穴が結構大きく作ってあると、多少ずれてもスポッと入るようにって
。なるほど。
ところが欧州車とかのポルシェだとかね、ベンツなんかはもう、きっちり作らなあかんっていう思想なので、穴がきちっとそのボルトのサイズにしてあるんで、はい、一個一個作るのに時間がかかると、ということは、当然車両価格が高くなる、
なるほど。
日本は大量に早く作ろうということで、それでコストを下げると、だからこう、一応ボルトで止まってるんやけど、そのネジ穴は
ちょっと
グスグスなんで、
大きいんですね。
そうすると車が走ると、そのネジ穴がきちっと閉まってても、だんだんずれると、
はい、
そうするとちょっとハンドリングとか、
ね、バランスが
具合は、こうハンドル切ってんのに穴がずれ、その部分でずれるから、
ちょっと
遅れると、
遅れるんですね、
う
ん、
そういうような不具合が出る、不具合までは言えへん、
微妙な、そうです、ね、感覚なんですね。で
それを埋めるため の、 その穴をこう塞ぐようなカラーっていう部品があるんですね、それをそのメインフレームとサブフレームのところにこうカチャカチャっとはめて、で、
しっかり
ボルトを締めると、そうするとこうずれなくなると、それも入れたんです。これがあなた、
どうですか、入れてみて、
超スーパーカーに、
おーそんなに違いますか。
そういうね、割となんかこうオカルトチックなね、そんな
こ
んな
都市伝説的な、
そうそう、丸い輪っか一つで、そんなに変わるかみたいなね、ところが僕のは前期型というね、はい、MRS ができた、はい、割と最初の方のモデルなんで、結構それ補強が入ってないんですよ。なもんですから、
それをはめると
それが補強になるわけですね、そのこんなちっちゃいほんまに丸い輪っかみたいなんですけど、あ、変わるやん、
そんなに変わるんですか。
これはいいわ、
思った感じでこう曲がっていけるし、
そうほんで車高もそれから2センチほど下げたもんですからね、重心が低くなるんで、
コーナリングも安定して、
横にこうロールっていってこう傾くんですけど、普通は遠心力で、それがほとんど傾かないような感じでこう曲がっていくというね、
2センチでもそんなに変わるもんですか。
変わりましたね。
へえ、2センチってね、
たかだか2センチだと思ったんですけどね、見た目もこう、あ、下がってるって、
へ
ー、バックするときにね、駐車場の車止めあるじゃないですか、タイヤがポンって、
はい、
あそこにね、マフラーが当たりそう。
あ、そうな
の。え、2センチそんな変わるかみたいな。
ガリガリガリガリ。
そうそうそう。もう
泣いてしまいますよ、その時。
もうだから、今、ごっつ運転が初心者のように、にバックするときは一回止まって、
止まって確認。
目視して、OK とか言いながら。
ゆっくり ねそうなの。2センチでやっぱりそれぐらい変わるんですね。
変わりますね。だからもうでちょっとその違いをね、確かめようと、六甲さんに、
じゃあこう山道を、
そうですね、
くねくね通っていきますもんね。
はい、もういいんですよ。
いいですか。
もうこうさ、アクセルを緩めないでこう回れるという感じなんで、こう普通やとそのロールがあったりとか、そのこうハンドルの速応性というんですかね、それがずれるもんでこれぐらいのスピードで入ってとかっていう感じがあるじゃないですか。どんなスピードでもゆっと言ってるとキュッと曲がる。すごいとか思えられね。で調子に乗ってるとこれ、その車の限界よりも自分の限界の方が先に来るなと。
なるほど。
ということは車は曲がってくれるんやけど、それに追いつかない。ようにアクセルを踏んでしまう危険性があるという。
そうですね。危ない。
これは確実に事故るなというので、今日六甲さんで確認した。
そうですか。下りとか特にね。
そうなんです。ね、だから今日はね、山頂まではこう、神戸が三田川から登っていってね。うんうん、で今度宝塚側になんか降りていったんですよ。はい、宝塚側もね、結構。もうヘアピンカーブの連続みたいなんでね、おいけるじゃん、いけるじゃん、
グイーグイーっていくとね、そのままこうね、もう危ない危ない、
これは危ない、
そのままこうね、ズドン行ったら危ないですからね。
で、そう、それ、もっと、まあ、これは危ないのか、危なくないのか、よく分からないですけどね。サイクリングのね、レース用みたいな、はい、
自転車
部みたいなね、はい、ロードレーサーみたいなのに乗ってる方がいてね、はい、それでパッと追いついて、はい、まあ、ちょっと抜いたんですけど、でそこからその宝塚に向かって下りでしょ、はい、だから僕もさ、それなりのスピードで平気で曲がってるんですよ。ふっとバック見てみたら、
自転車も
ついてきてる。
結構なスピードがじゃあ出てるんですね。
そうですよ。もうもう
怖い。
って。
これについてきてるのって感じで。
そう。だから、
いや慣れてるんですかね、じゃあ。
だからこう抜かさせてくれんでもよかったんじゃ
ない。行けたかもしれない、その方ね。坂道でスピード出るの、自転車特にね。
怖いと思いますよ。すね、タイヤなんかこんな。
ね、細いし。
ね、だから、で、僕の、調子で、普通はこう減速してこう、ね、ハンドルを切ってっていう曲がり方をするんですけども、ほとんど減速はあまりしない状態でガッと曲がっていってるのにも、
後ろにチラチラ映ってる。プレッシャー感じてそのままね、
そうそう
なっても危ないですけど。
そう
そうそう、なるほど。じゃあ日本車はまあそういう作りで、はい、ヨーロッパ車はまあしっかりとっていう、まあ、
そうですね、
まあ、そんなに作
りで、だからリージカラーをつけると、ベンツの乗り心地になるとか、
まあ、いいですね、
はい、
フェラーリのような、
そう
ポルシェのような、
そう
地面に吸い付くような感じで、
いや、ほんまに吸い付くんですよ。
あれはなんか塗ったんですかね、タイヤがちょっと溶けてるとか、
いや、
そういうのでも、
そういうのではない、
ギターでもそういうのってあるんですか、このメーカーはきっちり作る、このメーカーは結構、ざっくり作る。
というかね、ギターは逆ですね。だから日本製はきっちり作ってあるけど、
はい、
アメリカ製は結構、アバウト。
アバウトなんですね。
まあまあ、ただ、ギターの場合、まあ、エレキギター、アコースティックギターですけども、はい、まあ、世界のワールドスタンダード、名器と呼ばれてるのは、アメリカ製のものがほとんどなわけですよね。
で、そう2大メーカーありますよね。
そうそうそう、うん、だけどね、うん、あの、特に、1970年代半ばから、
はい、
80年代半ば 後半ぐらいかな、っていうとこのアメリカ製のギターっていうのはギターメーカー自体も結構厳しい時代で、大手の、フェンダーであればあの CBS ソニーに買収されるとかね、ギブソンもそういうあのやばい時期があって、で、材質を落としたり、生産ラインを、効率よく
あちょっと工程を省いたりしながら
そうそうそうやってるもんですからね、だからあのこうギターの角って丸いでしょ、はい、だからその時期のやつってちょっと角張ってるとかね、
そうなんですか、
あのこう本来こう昔はもっと削ってこう R を強くつけてたやつが割と直線っぽく見えたりとか、
ね、
だからストラトキャスターでもその昔のものと70年代のから80年代にかけてのものって微妙に形が違うんですよ
、
でそ の R もね、ちっちゃくなったり角張ってたり
あんまり作業しないかったんでしょうね、その時間、
まあまあ、あの要するにそんなに綺麗に、丸しようが時間かかるからね、まあ、これぐらいで
雑な時期があったんですね。
そうそう、まあ音出るしええやんみたいなね、
なるほど、
まあ、あのアメリカの方はそういうおおらかな、
そこら辺はおおらか、音出りゃいいんでしょ
う、そうそう
どうせみんな壊すしって感じで、なるほど、うん、時期によってそういう、うん、あるんですね。
でもそれでもやっぱりその、アメリカ製のギターは、あのいい音がするみたいなね、
そういう状態でもいいんですね、うん、
でしかも、その僕たちがその若い頃っていうのは、その時代のものってもうみそかすに言われてたのにね、今2024年からするともう40年50年前の、はあ、
ヴィンテージものですよね、
なるんでね、その当時のギターもそれなりの価格になって
高値がついちゃってるんですね、
うん、みたいなね、
って思いますか、
思いますね
あのギターやでーって当時の評価知ってる人は
そうですね、
そうですよね、
もうまさしくそうなんですけどね、でもやっぱり今はもうヴィンテージギターとしてちゃんとしたあのそれなりの価格でね、
もう手が出ないですね、私なんかは、
まあ
鍵付きのケースになんか飾れてぐらいの、
いやだからもうその辺のやつは手を出さんでもええし
石本さんが思うこの最高のギターっていうのは何年代とかあるんですか？
それ難しいですね、
難しい、
うん、あのやっぱりね、ある意味その道具なんで、使い込んでなんぼみたいなとこがあるんでね、
なるほど、
だからその、例えばその、はい、ストラトキャスターであれば1954年から作られてるわけですけども、まあ、もちろんその未使用のものが、まあ、あったとしましょうか、例えばね、それがあったのと、例えばもう使い込んでね、パーツが劣化してそれをこう交換したりとかっていう形でメンテナンスして今もうちゃんと使える状態になってるものがあったとしましょう、おそらくですけどね、あのそのメンテナンスしていろいろちゃんと使えるように、手を加えたものの方が、いい音がすると思う。
そうなんですね。
うん、おそらく。
おそらく。あのまあ、ほぼそうだろうと。
うん、まあ、ただ、もちろんその新品の状態のデッドストック品が、を見たこともないし、触ったこともないからわからないですけどね。ただ、今まで私がこう触ってきた中で、そのヴィンテージと呼ばれるものも何個か触りましたけど、そのオリジナル状態を割と高く保ってるものの方が、
そうなんです、そういうものなんですね、じゃあいろんな方の手をこう経て使い込まれてきたヴィンテージはやっぱり
すごい、
いい音するやつ、大事に使ってくれたものはいいんですね、
ただやっぱりそのきちんとメンテナンスされてないとダメですけどね、
そこはまあ大前提ですね、
だけどやっぱりちゃんとそのメンテナンスされて現役で使われてると思われるようなギターっていうのは、やっぱり なんでこんなに音でかい音するなみたいなね。
そうなんですね、うん、そのあたりの違いが出てくるんですね、うん、
ただまあ、 あの市場価値としてはね、はい、オリジナリティが多く残ってるものの方が、は
い、高い
高くなるというね傾向にありますけどね。
じゃあ引くまあその実用的なもんとそのまあ作品というか、
はいはいはい、
なんか歴史的遺物というかそういう感じではこうやっぱ違うんですよね。
そうでしょうね、
ね、
うん、まあまあ、とはいえね、あのそういうもん1950年代とか60年代のものになればもう、使ってようが、まあ、もうびっくりするようなお値段ではありますけど ね、
うん、ですね。
ただ万が一デッドストック品っていうのがあったとしたら、桁が違うんちゃうみたいなね。
でも手元には大きいですね、1本ぐらいもね。
欲しいですね。
結果そういうことですけど、お店の方はどうですか、入荷状況。
はいはい、
そういう一品入ってまいりましたか。
いや、うちのおかげさまでデレクカスタムギターがどん、はい、また売れましてね。
いいですね。
メインで売れる、はい、機種を今オーダー中なんですけどね、はい、それがなかなか上がってこないんだよね。
そうなんですね、
でとやかくしてると、はい、東海楽器って言ってね、
はい、
日本のメーカーですけども、はい、ほとんど、安いのは中国製とかね、はい、それでも今どんどん値段が上がってて、中国製でも今10万円くらい近くするんですよ。
そうなんですか。
で、その東海楽器 の、はい、日本製のやつで、スポット生産しかしてない、だからカタログ上はの、はい、ほぼ載ってないっていうやつで、ギブソン の、 そのコピーモデルで、ES175 っていうね、はい、フルアコースティック、まあジャズなんかで使うようなね、こうちょっと甘い音が出る、はい、ギターがあるんですけど、はい、それのちょっとスポット生産のやつが1本入ってきまして、ね、うん、まあ、これはもう30万ぐらいするんですけどね。でも、もう本家ギブソンもほとんど作ってないという、ね、はい、なもんですから、ギブソンの中古 の、
はい、
そんな上等な今言うたような上等なヴィンテージじゃなくて、はい、単なる中古品でも出てくると60万、70万ぐらいしちゃうというね、
すごいですね。
だから それに比べると、
まあまあお求めやすい、
お求めやすく、はい、しかも日本製できっちり作って
る、うん、そこは仕事しっかりとやってるの で、
でしかも最近の日本製はその例えばオリジナルにこだわると、そのオリジナルの商品と、ほぼ、同等の作り方をしてきちんとコピーをしてるという形なんでね、
そうなんですね。
だからギターとしてもしっかりした、いい、バランスを持ってるというね。
お値段的にもお財布にちょっと優しい、
優しい、
っていう一品が入ってると、
はい、入ってます
。そうなんですね。
これもまたねちょっとアップせなあかんのですけどね、まあ、いろいろ今
お忙しいYouTube はどうですか最近は。
そうなんですよ、 YouTube やっとね、1300人、
すごいですね、
やりまして、今1302人から3人をこう行ったり来たりしてるという
すごい。でこの間聞いた時になんか100人ぐらい増えてませんか。
そうです ね、
ね、
1ヶ月ちょっとぐらいで、
なんかしたんですか、やらかした。
いや
なんか向こう側に流したんですか。
いやいや、さっき言った理事からつけましたよっていう
そっちで伸びたそっちで伸びましたか。
はい、
やっぱ興味あるんですよ皆さん、そういうい
いねボタン、いいねボタンもたくさん入ってましたけどね。
そうなんですね、あれみたいな。
いやいや、まあまあ、
でもいいんですね。
まあまあ、僕は YouTuber だ、YouTuber だから。
YouTuber 何出してもいい、ね、
そうそう、
ギターだけではない、ね、
そうそうそう、
エフェクトだけではない、
そうそうそ
う、車をメインで頑張るぞと。
はい、
そうなんですね。でもこうね、車好きの方からまたギター音楽がつながっていきますし、
そうですね、割とそういうつながりはありますよね。やっぱりこう車も好きやけど、そのロックが好きやとかね、昔バン
ドやってました、
そうですね、その前はバイクに乗ってた時もね、バイクの上げ、バイクのアップと、その楽器がね、やっぱり ロックンロールとバイクとかね、
はい、もうぴったりですからね、
もうね、意外とね、
相性いいですよね。
そうそうそう、だからまあまあしかしそのね、東海の古くも上げな感じ、
いろいろじゃあネタが今
そうそう今
ま詰まってる、ま、
そうそうで限定で出てる先月お話しましたかね、はい、マットプロセッサーというエフェクターでね、はい、バンヘイレンの出するやつね、はいはい、あれも上げなあかんしね、
まだ上げてないんだなんか前回そうそう上げます、そうそうそう紹介するからって
上げようと思ってたらこうなんか修理品が入ってきたりとかね
忙しくて、ね、なかなか編集に
MRS 君のこの車検、
そうですね、
のいろいろあったりとかね、はい、
2センチ下げないとや
ったし、そうそうそうそう、せっかく
仕事もしないといけないし、
うんうん、まあとか言うてたら、まあ
1ヶ月経ちました、車にはあれですか、カメラつけてはないんですか？
車はね、GoPro をね、はい、もうつけられるようにちょっとね、はい、工夫しながらね、やってるわけでございますですね、
前後ろこうね、
もうね、なんかね、ですけどめんどくさいですよ
そういうのも面白いですけど、うん、じゃあちょっともう編集がまあまあ随時見てもらえれば上がってくるので、
ぼちぼちとね、
愛車にアンプとギター積んでなんかこうそこでこう入荷情報を
あ、なるほど。
いっぺんにこの紹介できるという。っていうのも。
それも、泣きにしもあらずば、こじを得ず。
助手席にこうね、アンプとかギターね、積んで。それでこう、今からちょっとドライブ行きまーす。
いや、なんか違うな、気もするな。
違いましたか。
なんか違うような
。違いましたか。却下ですね。うん、で石本さんはこの地域のねことをされてるので、はいはい、
そうなんです
よ。そろそろ秋祭りの、
そうです、天神祭り
準備がね。
10月の第一日曜かな。
はい、10月の第一日曜日は6日になりますね。
ですかね。
はい、は
い、はい。で5日が宵宮で、6日が本宮と、はい。
土日あるんですよね。
そうなんです
よ。もう1ヶ月切りましたね。
はい。はい、でまあねうちの町内も、はい、北浜というね、だんじりがありましてね、で今年はですね、だんじりの整備もまた忙しくてね、はい、僕はそんなことせんでもええと、いやいや、あれなんですけども、若い衆がね、だんじりを大好きな若い衆の方々がですね、その夜運行するときにこうライトをつけるわけですけども、はいはい、まあ昔ながらにこう電球をつけてね、はい、でトラックのバッテリーを 何個も積んでね、
はいはい、
でこう線をつないで はい、やってたんですけども、まあ、そのトラックのバッテリーなんてむちゃくちゃでかくて重たくて、
重たい、ね、
でその電球もその提灯がいっぱいあるんで、ものすごい数つけるんで ね
熱くなりそうですし、
はい、でこう去年やったかな、うん、なんか壊れて調子悪くてね、
はい、
これはいかんとか言って、どこそこのだんじりは LED をつけとるって、何とか言
うLED かみたいな、
これはうちもやらなあかんとか言うてね、いややらんでもいいんじゃん
気合が入って、
でもうなんか
LED
を化してね、だんじりの周りにもうLED をダーッと詰めつけて、
キラキラするような、
そうそうそうそう、
デコレーションされたデコ団になってるんですデコ取れてデコ団になってますか。
そう、以前はそのやっぱり幕が見えるようにとかってね、スポットみたいな大きな電気をつけたりするから、余計ね電力を食うんですよ。ほんで眩しくて前が見えんとかね、なんとかかなってもう、でもこう LED にしたらこう、団地の周りにザーッと
つけてね、
そうそうそうそう、それはちゃんと足元も
見えるし、
提灯にも全部一個ずつ LED を入れてね、やれば電源もちっちゃくて済むしとか言って、
ハイテク化になってますね。
そうか。でこうもう
ちょっと予算もかかりますしね。
もう大変ですよ。だからなんか何回かもうすでにね、それで ホームセンター走ったりとかね。
あのお祭りの時にポキッとおったら緑色に光るあのあれを周りにいっぱいこうつけたら、あれ24時間ぐらいいけますよね。
そうですね。
あれは屋根にブワーッとつける。
それ
ちょっとパリピ的な感じで、
それでいいような気がする。
パリ団で、ねもしくはこうソーラーパネルを屋根にこうつけるとかこう蓄電して昼間に夜はそれでホワーってこう明るくなってる。エコです、エコ団で、
エコ団、エコ団でね、これエコ団で、なんかそれも違うから
いろいろ違いますけど、じゃあもうそういったお祭りの準備が始まって、
そうですね、でそのそうこうしてると、そのなんかあの関西学院大学のね、なんかあの、なんちゃら お祭り緊急なんとかかんとかっていうとこから、はい、三段のだんじりの松、お祭りを研究したいということでね、北浜の、はい、まあ、他のとこも多分 やられると思いますけども、その太鼓のね、うん、音を録音させてほしいということでね、でなんかその生い立ちであるとか、そのなぜこうなるのかとかいうね、そういうインタビューもさせてほしいっていう
のが、ね、そうなんですね、
来てますけどね、僕は そっと隠れておこうと。
あれ答えないんですか。
いやいや、やっぱりね、あのうちのだんじりは、北浜っていうだんじりなんですけど、その北浜会っていうね、そのだんじりの好きな人たちが集まって、はい、そのだんじりを盛りしてくれってあるわけですね、で我々その地区の自治会というのは、区長というのは、3バンクと4バンクの2区で、だんじりを維持してるわけですが、その総責任者が区長なわけでね、なんか事故があったら、刑事責任を負わなければならない、
まあ、責任ですからね、
そういう嫌な役を私やらせてもらって、
全体をしっかり見てね、統括してますから。
いや、そうそうそう、はい、よく言えば統括、よく言えば汚れ役。
いやいやいや、それこそないですよ。衣装さんあってのこう大事ですから、来た方がいいですから ね。
もう僕らがちょっとなんか言うたらね、ダントレーって言う怒られてね。
いやいやいや、
いやいや、俺ら一番の責任者のはずやねんけどなとか、
これはよしとねんおうちがみたいな感じで、
これは行わせるのじゃはいとか言いなが
ら、よくご存知の方やじゃしっかり
そうそうそうそう
見てくれてるので、
そうです、ね、
大丈夫と、はい、じゃあいよいよ本番が10月の、まあ、6日ですけど、その前に5日と、
そう、ね、
いうことで、もう2日間ですね。
そうですね、
いい天気になれば、
そう、ね、まあ、天気だけがね、もうですね、もう大変ですよ。
いろいろね、しないといけないこととありますけどね、はい、なんとかまだまだ暑いですけれども、ね、秋祭りを無事に迎えていただいて、
まあまあね、事故なくね、
そうですね、次回はその後のお話が聞ける日程になりますから、ちょうど1ヶ月後は来月の放送は、
そろそろこうレイラの扉も閉めましょうか。
いやいやいやいやいや、閉店ガラガラじゃないですよ。まだまだ、ね、ネット放送があって、はいはい、いろいろなんかネット放送になって興味持ってくる他のメディアの方がいらっしゃって、
はい、
うん、また別のラジオ局ですけど、
あ、そうなんですね、
はい、お声があって、多分門垣さんが出はるんじゃないかな。あ、
そうなんですか、
またそれが決まったらお知らせしたいと思いますけど、
はいはい
はい、
ぜひね、
注目度は高いので頑張っていきたいなと、
はい、まあ、やっぱりね、なんかこう動きをすることでまた新たなね、なんか、
そうですね、展開が
出てくるので、
あるかなと、
やっぱりそういうなんか、ちまちまちゃ
コツコツと、
そうそうそう、
小さなことからコツコツ ねやっていきたいなと、
それが 大事だなと
思っています、はい、また地道に頑張りたいと思います、また来月もよろしくお願いいたします、
こちらこそ、
お祭りの後ということで、はい、いろいろお話またあると思いますけど、
また愚痴を言う
感じ、はい、楽しみにしておりますということで、今日はエリック・クラプトンの話が全然出てこなかったんですけども、
一言も出ませんでした
あれみたいな感じですけれども一応エリック・クラプトン、
そうそう、ね、だから10月アメリカツアーですよ、
はい、おすごいですね、
アメリカツアーがあるということは、この流れでいくと 来年ですよ。
あ、来年ジャパンに、はい、来てくれるかなと。
もう間違いない、
来てくれるかな、はい、もういいと思うみたいな、ね、
500円貯金
コツコツと、はい、始めていくということ楽しみがありますね先に ね、はい、ですね。ということでまた来月もよろしくお願いいたします。
は
い、今日のレイライの扉デリックミュージックサービスのオーナー石本さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。